今朝恵みをいただく御言葉は詩編の83編です。詩編83編詩編83編はじめに4節までを宣言いたします。詩編83編歌アサフの賛歌。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪賢い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています。彼らは言っています。さあ、彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。アメン。では一言お祈りいたします。私たちを愛しておられる我らの主イエス様、今朝もあなたが私たちに御言葉を通して私たちに語り、また私たちの中にある罪について、また義について、裁きについて、その誤りを認めさせ、そして本当にあなたの民として我らを整えておられることを感謝いたします。どうか今朝もあなたのその義を、また罪を、裁きを知り、そして本当にあなたの愛、憐れみ、許しを知り、あなたにより頼むものとならせてくださいますように。どうか今取り継ぐしもべの唇を開いて、また預かる一人一人の耳を開いてくださいますように、よろしくお願いいたします。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい私たちの主の皆を褒めて大賛美いたします。私たちは主を求め、また主の御言葉から恵みと養いをいただきたいと思って、今私たちはここにこうしております。主に期待しましょう。主が語ってくださるということを期待して、また主の言葉が語られたならば、それに対してアーメンの応答をする人に、主は恵みを実際的に施してくださるお方です。今朝はですね、詩編の、公開説教をしたいんですけども、でこの83編、これもまた、ね、アサフによる、ね、賛歌なんですけども、敵に囲まれている状況です。アサフは、ね、本当にこの敵に囲まれている状況の中において、ね、神よ、沈黙を続けないでください、黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください、というふうに、求めています。神が沈黙をしているかのような、もう敵が、1人2人と、来て、で3人4人と来て、5、6、7、8と来て、敵が取り囲んできているような状況になっても、まだまだ神様が沈黙をしているかのような、そういう、状況、敵がどんどんのさばっていって、そして、包囲されていくような、状況、もう本当に助けが必要なのに、あたかも神様が沈黙を続けているかのように、感じるような、時は、黙っていてはならないんです。私たちは声を上げて、神様、沈黙をしていないでくださいって、神様に呼びかけるべきなんですね。アサフのように本当に神様にしきりに求めるべきです。ここで正しがあるのは人に対してではないんですね。人は何かと何か困った時、神様にではなく真っ先に目に見える人、物、こと、あるいは経済、そうした諸々の力、目に見えるものに頼ろうとするのが人ではあるんですけど、しかし私たち神の民は真っ先に神様に頼ろうと、神様に向かって声を上げるべきなんですね。イエス様は確かに生きて働かれるお方です。私たちはですから、もう本当に目の前の状況、物事がどうしようもなくなった時は、本当にまず真っ先に神様に求めていくべきなんです。で、 どういう状況なのか、これね、5節から見ていきますと、5節から8節見ますとですね、本当にどんな敵にどういうふうに囲まれているのか、ね、もう本当に、たくさんの敵が囲んでいるんですね。まずエドムの天幕の者たちと、イシュマエル人、モアブとハガル人、ケバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民、それからペリシテですね、それから8節でアッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。ね、首謀者たちはどうやら、ね、ロトの子ら、要するにモアブとアモンです。ね、ロトといえばアブラハムの、ね、甥にあたる人ですね。その親戚の子孫にあたる者たちが首謀してですね、そして神の民を、ね、取り囲んでいる。もうこのエドムとか、ね、イシュマエル、ね、モアブ、また、ね、ツロ、アマレク、アッシリア、ね、もう本当に東西南北の国々です、ね、この東西南北こぞってこの、神の民を、ね、取り囲んで、そして、ね、滅ぼそうとしているんですね。その敵どもは、ね、どういうふうに言ってるか、3節は、悪巧みを、ね、して、ね、悪賢い計り事を巡らして、主の囲まれる者たちに悪巧みをしている、ね、4節では、ね、彼らは言ってます。さあ彼らの国を消し去ってイスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう、ね、悪巧みをして、そしてこの国ごと消し去って、そして彼らが覚えられないように、ね、ということを悪巧みをしているんですね。もう本当にそのような悪巧み、神の民を悪巧みするような者たちは確かにおります。中国においてはもう本当にクリスチャン根絶、ね、しようとして悪巧みが図られて、もうクリスチャンを見つけたならばもうすぐに、それを、ね、国に、ね、チクって、でそれで、追放して、もう本当に、ね、公園の、宣教師たちも、何人も、ね、本当にそのような迫害にあって、またあるいは追放されて、ということを、ね、してされました。本当にそのような、ね、ことも私たち の,、ね、1189で、ね、リードしておられる、ね、宣教師 もう本当に追放されて、永久追放されて、ね、しまって、ということがありました。本当に私たちは祈るべきです。求めるべきです。この、ね、アサフのように、本当にこの主を黙っていないでください。沈黙を守らないでくださいって、祈るべきですね。本当に天聖においては、ね、沈黙を守らないで、もう本当に、騒がしく、ね、主の御前に、ね、訴えて祈っておりますね。何も教会にいる時のみならず、本当にニュースを見るたびに、ね、また街を歩くたびに、ね、主よ、ね、本当に訴えるべきものを見たらすぐに主よ、ね、そして本当に助けが必要な時においてはもうすぐに主よ、ね、もう何をしても、ね、主の皆を呼び求めるのが主の民なんですね。皆さん主の民であるからには、主、ね、イエス・キリストの皆をいつも、ね、呼び求めるべきなんです。イザヤもですね、本当に、黙っていてはならないというふうに言いました。冒頭で宣言したところが、ね、イザヤの62章なんですけれども、イザヤの62章において、6節と7節を、ね、宣言しました。イザヤ62章62節と、62章6節と7節。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。アーメン。イザヤは、ね、この主からの祝福の約束を、ね、与えられたんですけども、その祝福が実現するまで、ね、黙るな、というふうに、ね、言いました。この一節からのところでも、ね、シオンのために私は黙っていないと、ね、エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、ね、アメン。義と救いが、ね、現れるまで、もう明確に現れるまで黙り込まない、と、ね、言いました。 本当に主が祝福の約束をしておられるんですね。救いの約束をしておられる、2節からでは、その時 国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれるよう、あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの手のひらにある王の被り物となる。もう本当に冠となり王の被り物となる、なるという祝福の約束が与えられたんですけど、しかし祝福の約束が与えられたらそのまんま、口をあんぐり開けて待ってるだけではならないんです。黙り込んではならない、と書いてある通り、本当にそれが実現するまで、主よ、あなたが約束してくださったその祝福の約束が実現するまで、また、本当にこの主の救いが、また主の義が、朝日のように松明のように燃えるまで、黙り込んではならないと書いてあります。主の約束、与えられたらもうそれがもう本当に実現するまで、また本当に皆さんの心の中の不安が平安へと塗り替えられるまで、黙り込んではならないんです。4節からのところ、すごいですね。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アーメン。本当にこの、甘い、夫婦のような、もう本当に愛し合う男女のような、そういう関係、が、約束されているんですけども、しかし、それがまだ実体化されていないのであるならば、この先に読んだ6節7節のように黙り込んではならない、主が、このエルサレムを固く立てられて栄誉とされるまで、黙り込んではならない、言われます。黙り込まないで祈り続けていくならば、主の側が応答してくださるんですね。8節に 主の側の応答が、あります。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの労使で作った新しいブドウ酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲む。アーメン。もう敵にあざけられて続けていたんです。もうせっかく穀物を作っても敵が来てそれを、全部ごっそり持っていかれたんです。主の宮があざけられていた状態、それを、この主ご自身が力強い右手腕によって誓われたと、8節にありますね。誓ってくださったんです。もう二度とそういう恥を見ることはない、恥ずかしみを受けることはない、主はそのように約束してくださった、それは黙り込まないで祈った結果です。私たちも本当にこの黙り込まないで祈り続ける、いつでも主の御名を呼び求めるべきなんです。で、本当にヨシャパテの時代も、そうだったんですね。ヨシャパテの時代も本当にもう敵が四方八方から、攻めてきました。なんでヨシャパテの時代敵がそうやってのさばってきたか。ヨシャパテの場合は悪どい者と、結託して結婚してしまう、自分の息子をですね、アハブという、北イスラエル王国の最も悪どい最悪な、王の娘と結婚させてしまったからですね。でそして、このアハブの言いなりになったんです、アハブが、さあ私と一緒に戦争に行こうじゃないか、でそれであなたは王服を身につけなさい、私は、一般人の格好をするから、もうそういうふうに言いようにですね、悪どいものをヨシャパテを利用して自分の、有利に神の民を、そういうふうに悪毒を用いようとしたんですね。まあ、結果どうなったか。結果、主は、ヨシャパテを守って、そして、アハブ、一般人の、一般の兵隊の格好をしていたアハブ、敵がたまたま放った矢で、刺さって、でそれが元で死んでしまったんですね。 本当にヨシャパテ散々な目にあって、もう命からがら、ね、逃げる、浜になってしまったんですけども、本当に皆さんは、悪どいものと結託してはならないです。悪どいものと一つとなれば、その悪どいものが受ける、その災いを皆さんもね、被って、もう命からがら逃げるような、ね、そういう羽目になってしまって、でしかもヨシャパテ、その、ね、災いはそれで終わりませんでした。敵が攻めてきたんです、ね、おびただしい、大軍が、取り囲んで、ね、攻めてきたんですね。その時ヨシャパテは、ね、黙りませんでした。集会を開きました。断食を布告して、そして本当に祈ったんですね。主がどういうお方であるのか、主はどういう約束をしてくださったのか、ね、皆さん祈るとき、主の御言葉を盾にして、主の御言葉の約束を盾にして祈るべきです。ヨシャパテは、ね、本当にアブラハムに約束された約束を、ね、神様に思い起こさせて、それで主を、今私たちはこのように、ね、あなたは、ね、手を出すなと言われたあの者たちによって取り囲まれています。あの者たちは恩をあだで返してきました。主をどうかあなたが黙っていないでくださいって祈った結果、ね、主ご自身が救いをもたらしてくださったんですね。分取りに3日かかるほどの大勝利を、ね、ヨシャパテは得ました。本当に敵が攻めてきたら逆に、ね、それが幸いとなるということ、ね、なるんです。主はそうしてくださるお方です。昨日もロックフェラーの話見ましたね。ロックフェラー妬まれて、ね、そして本当にその彼の会社が30以上の会社に分割されてしまったんですけれども、しかし、彼がもう常々死を頼りとして、母から受けたこの死を敬うこと、10分の1を捧げること、弱い貧しい人たちを助けることを忠実に行っていたから、ね、彼の会社30分割されたら逆に株価が上がって、彼の資産が5倍にも膨れ上がった、ね、かえってその資産が膨れ上がる、敵に取り囲まれ攻め立てられ、けれども本当に主により頼んで、主が言われた通りのこと、ね、ロックフェラーの場合は10分の1を捧げ続けて、ね、したら、ね、もう彼のその災いが逆に資産が5倍増えるきっかけとなった、ね、ヨシャパテの場合も本当に分取りに3日かかるほどまでになった、ね、なぜ、主に叫んだからです。黙んなかったからです、ね、主よ今この状況を何とかしてください。主よ今この息子娘のこの状況を、主よあなたが取り扱ってください。主よ今経済において本当に不足をしております。主よあなたが取り扱ってください。今このような難題を抱えています。主よあなたが取り扱ってください、ね、主に求めるならば、ね、主は本当に呼び求める民に答えてくださいます。ただし罪というバリアが皆さんと主の間に立ちはだかっている状態では主は聞かれません。主は、ね、言われます。あなた方の罪が、ね、あなたと私の間の隔てとなり、そして、ね、私の声を聞けなくさせたのだ、ね、主は仰せられました。罪が目の前に立ちはだかっているならば、主は、ね、沈黙を、ね、守られます。いくら主よ主よ主よ主よって呼び求めても全然答えがないという時、ね、自分の中に主との間にバリアとなっている罪が取り除かれていない罪が、ね、また悔い改めておらず、また、ね、やめるべき習慣をやめておらず、ね、それが立ちはだかっていないか、ね、これをまず知るべきなんですね。そしてそれを悔い改めて取り除くべきなんです。悔い改めて取り除くならば、ね、主からのその助けが、その通り道が、助けの通り道が、ね、通らされるようになるんですね。さらに詩編の83編に戻りまして、83編、9節から見ていきますと、この、彼もですね、アサフも本当に主の御言葉、主が何をしてくださったのかです、ね、それを思い起こして、ね、祈ってんですね。83編9節から見ますと、9節からどうか彼らをミディアンやシション川でのシサラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆ゼバフとタルムナのようにしてください。アーメン。これいずれも、ね、四式の、出来事を引用しております、ね、四式の4章から8章までのところに、ね、これらの、 敵の名前やまた地名が、ね、出てきて、その日あの時主よ、あなたはこういうふうにされました。どうかあの日のあの時のこの敵のようにしてください。あの時あなたがこういうふうに救われました。今の私たちもこのように救ってくださいって、本当に聖書を読むごとにそこに自分自身を当てはめるんです。聖書のあの出来事、ね、それは、ね、昔あの時だけの出来事であって今の私と関係ない、いやこれでは、ね、ダメなんです。このアサフのように聖書のあの日のあの時の出来事は神の民に対してなされた出来事は私に対してなされた出来事です、ね、そういうふうに皆さんも、ね、この御言葉と皆さん自身を結びつけて、ね、祈るべきです。信仰によって結びつけることが可能なんですね。皆様ですからこの御言葉を、ね、そのまま、ね、手切りにして信じて自分に結びつけてやるならば、聖書のあの時のあの出来事は皆さんのものとなり、皆さんがヨセフを盾にして祈るならば、ヨセフに起こった出来事が皆さんにも起こり、またクロス王に起こった出来事は皆さんに起こる出来事となるんです。アサフはそのように結びつけて祈りました。で、ね、12節見ますと、彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしよう、ね、このイスラエルを取り囲んでいる敵は、ね、あの神の牧場を我々のものにしようって、そういうふうに計りごと契約を巡らし、また同盟関係を結んでそういうふうに手に入れようとしているんですね。神、エロヒム、エロヒムの牧場を本当に汚いあの欲望の困った手で我が物にしよう、手を伸ばす者たち、確かに現代もおります。現代も本当にこのクリスチャンに与えられた祝福をですね、我が物にしようと手を伸ばす者たちは確かにおりますし、また私たちもですね、本当に神様により頼んでいるならばどんどん祝福されていきます。経済において飛んでいくようになり、地位が高くなって、ね、そういう祝福は確かにされていきますけれども、それを妬んで、ね、奪おうと企む者たち確かに出てきます、ね、ロックフェラーもそうでした。けれどその時こそ主を頼りどころとするんですね。主を頼りどころとする、その祈りが、ね、続く13節以降に、ね、書いてあります。我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのようにあなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。アメン。風とか火とか炎、早手、本当に自然現象、自然界を司る神様、その神様が敵に裁きを下してくださるようにというふうに祈ってるんですね。もう私たちの力ではどうしようもない、けども主よ、あなたは自然界を司っておられる、風を、火を、炎を、早手、それらのを用いて主よ、あなたが蹴散らしてください。実際知識の時代は本当にその、自然現象を通して、また、クマンバチとか、そうしたまた雹とかを降らせて、そのように敵を蹴散らした、記事が、あります。本当に主は自然界を司る方、その神様、あなたが、その敵を打ち破ってくださいっていうんですけど、しかしただ単にもう憎たらしい敵を滅ぼしてくださいじゃないんですね。その続く16節の方を見ますと、彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの御名を慕い求めるようにしてください。ちゃんとアサフはもう神様のことを、彼らがあの敵どもが、神様を知り、そして本当に神の民や、そして神様は侮られるようなものではないということを敵が知るように、そしてなおかつ敵のことを慕い求めるようにしてくださいと、祈ってますね。本当にそのためには、恥で満たされる必要が、敵にはあります。敵は本当に、勢い余って、そして本当に、自分は何でもできるんだって、っていう本当におごり高ぶった心でもって神の民を、蹂躙しようとする、その敵をの顔をまず恥で満たしてください。何のため？それは主の御名を慕い求めるようになるため。主は、 あざけられるようなお方ではないということを彼らが知るようになるためになんですね。で結局主が全て栄光を受け取ってくださるように、これがこの祈りの目的趣旨なんですね。ですから私たちもただ単にですね、あの憎たらしい敵が滅びますように、滅びますように、恥を見ますようにだけでは、ダメなんですね。むしろ主よ、あなたがこのことを通して栄光を受け取ってくださいますように、そしてあの者、今ああいうことをしてますけど、しかし主を願うくば救われるものであるならば救われますように、そういうふうに祈り求めているんですね。本当に私たちは恥を、ただ単に敵が恥を見ますようにだけでなく、本当に恥を見た後、本当に悔いて改めて、主に立ち返れますように、ということも祈るべきです。本当に主はいかに悪どいものであったとしても立ち返るものに対しては本当に恵み深いんです、あのヨシア記で、ギボン人のことを見ましたね。ギボン人もう本当に主のそのなされたことを恐れて、でそれで、ギボン人ね、主に立ち返りました、もうあらゆる計りごとを巡らしてでも、主の民と契約を結ぼうと、いうことに、その計略を、計略を用いたんですね。このアサフが、祈り求めているこのイスラエルを取り囲む敵は、その計略を、主と契約を結ぶためにではなく、主のためのその神の、この牧場を我がものにしようということで計略を用いて、だから恥を見たんです、けれども私たちは、本当に主の民として祈るべきです。あの者が主の栄光を垣間見ますように、あの者が本当に悔い改めて立ち返りますように、祈るべきなんです。さらに17節から見ますと、彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように、彼らが恥ずかしめを受け滅びますように、こうして彼らが知りますように、その名、主であるあなただけが全地の上にいます意図高き方であることを。アーメン。本当に結局のところ、主が栄光を受け取ってくださいますように、ということを、それを、求める。そして、本当に私たち主の民が敵によって脅かされた時、しかも、敵が神の牧場を我々のものにしよう、などというようなものに対しては、もう本当に恥を見て、そして恐れおののきますように、主は決して、あざけられるようなお方ではない、本当に神の民である私たちもあざけられるべきものではないんです。本当にこの神様をあざけり、また神の民を本当に存在に扱うようなものに対しては、主が扱ってくださいますように、祈り求めるべきです。今の時代、もう本当に主を恐れない者たちが多いです、また主を恐れない国々や、またその王たちがおります。主が侮られないために、また彼らが本当に主の御前において恥を見て、恥ずかしめを受けて、そうして主に立ち返るように、祈るべきです。本当に今日の箇所においても、また、預言者イザヤも、本当に黙り込んではならない、祈り続けなさいということが、示されておりました。皆さんも本当にこの時代、主の御前において声を上げて黙り込むことなく、本当に主に慕い求めて、また取りなしに祈って、もう本当に、分からずにのためには取りなしに祈り、また本当に敵に対しては本当に彼らがそういうあざけるようなことをやめて、主に立ち返るように、皆さんは祈り求め続けるもの、そして本当にこの時代の祭司として取りなしに祈り続けるものとして、主の御前に、また神と人との前に立って祈るものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆が崇められますように、私たちはいつでもあなたの御前に進み出て、そして本当にあなたに取りなし祈り、また本当にあなたをあざけり、また神の民をあざけるような、神を敬わない、むしろ神をそのようにあざけるようなものに対しては、本当にこの今日のアサフの祈りをする私たちであり、そしてあなたの栄光が全世界へと広められますように、主をあなたに願い求めます。どうか一人一人が本当にあらゆる場所、 仕事場、学校、また家庭、あらゆる場面において主の皆を呼び求め、本当に主の忌み嫌われるものを見たとき、都度、また本当にそのようなニュースを聞いた都度、本当に主の皆を呼び求めて、そして至るところに神の国、神の支配をもたらす私たちとならせてください。あなたが今日示し導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、もし自分が罪を犯して罪によって打ち叩かれているとするならば、その時は悔いる心を持って、主よ、その無知から本当に避ける、また主の脇腹に隠れる、その良い技に預かることができますように。主よ、また自分の身に覚えていない苦難が自分に襲いかかってくるときは、敵の攻撃であることをしっかりと知り、それを耐えるということではなく、それを退くことも打ち叩くこともできるイエス様により頼むことによって、主よ、わけがないその苦難や打ち叩きに耐えない私たちでありますように、主よ、その賢さをあなたが私たちに与えてください。私たちがもし困難にぶつかっているとするならば、原因は2つです。自分が犯してしまった罪によるその本当にあらゆる良くないことが起きているか、じゃなかったら私たちを攻撃する者による悪者の打ち叩きか、どちらかしかありません。これをしっかり見極めて、自分の身に起きていることが自分の罪によるものか、敵の打ち叩きによるものか、それをしっかりと知り、罪の問題があって起きていることであるとするなら、あの十字架の主を覚えて、その御前にへり下り、許しを求め、そして許されて、そのあらゆる苦難の打ち叩きから助かりますように、回復されますように。でもしよ、自分の身に覚えていないそのような状況の中で、もし自分に苦難が襲いかかってきているということであるならば、悪の闇のその悪巧みであることをしっかりと知り、それをイエス様に訴えること、この不当な打ち叩きに対して主をより頼み、保護を求めることによって、この悪からの悪巧み、災いから逃れる道が備えられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにある私たちのこの賢さが必要です。本当にイエス様、自分が今どういう状況の中に置かれているのかをしっかり覚えて、この状況に対する正しい事実を知り、それに対して対処する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人の行くべき道、なすべき技を知っておられる主が、私たちに賢く教えてくださり、主の賢さでこの地上の人物こと、あらゆる流れを打ち勝ち、そしてイエス・キリストにあって勝ち得て余りあるものでありますように、主を祝福してください。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。罪を犯した時は許してくださいと主の皆を呼ぶ、それで救われますように。主よ、あらゆる身に覚えのない苦難の時は、主よ、敵が私を打ち叩いていますと主の皆を呼び、そこから助かりますように、主よ、あなたが助けてください。 今日あなたが私たちに教えてくださったこの解決法を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。